皆さんこんにちは。はい、お忙しいとこ、ゼミ研修会にご出席いただきましてありがとうございます。ちょっと紹介ありましたように、実はまだ私1年しか経ってないんですけど、今日の朝、移動内事で静岡税務署に転勤だと言われましてですね、びっくりしたところなんですけど、ですので、残念ながら、今日で皆さんとの講習会が最後ということになってしまうんですけども、本当に、皆さんに熱心にご、出席いただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、平成24年度の税制改正ということなんですけれども、サクッとピラピラめぐっていただいてもあまり改正点少ないんだなというところはよくお分かりいただいているかと思います。ご存知のように、今国会の方では社会保障と税の一体改革というそちらの方がですね、メインになってまして、税制改正は、小幅改正でここのところ来てましてですね、今、衆議院を通りましたんで、あと参議院を経て、消費税の増税が、進められていくというふうになってます。ま、議員さんの数からいけば、ま、成立するのは間違いないだろうとは思いますが、中には景気条項とかいろんなものがついてますんで、場合によっては、施行が先に行く可能性はありますけども、今のところの予定ですと、計画通りこう挙げられていくのではないかなというふうに思ってます。ただその中に入ってました、所得税のですね、最高税率の引き上げと、相続税の引き上げ等はですね、先送りされまして、今年の税制改正の中でまた議論されるというふうになってますので、ちょっとそこの辺は変わってますけども、消費税が 5% からですね 8%、その後 10% というところまでは、多分本決まりになっていくのかなと。ただ、それだけでは財源がまだまだ足りないということで、その後の、増税はないとは、言えないという感じの話になってますので、必要に応じてまた消費税の増税が行われる可能性は、否定できないというところです。で、今回はですね、皆さんに、私を資料確認ですけども、こちらの税制改正のあらまし法人会さんの方で用意していただいたものと、国税庁税務署の方が、各改正関係ですね、まず、24年度の法人税関係法令の改正の概要と、源泉所得税の改正のあらましと、復興特別法人税のあらましと、平成23年度税法人税関係法令の改正の概要と、紫の23年度法人税関係法令の改正の概要というものを用意させていただきましたので、ご確認をいただきたいと思います。処理の方よろしいですか。はい、それでは説明に入らさせていただきます。まずこちらのですね、税制改正のあらましの方から入ってきまして、あと、こちらのですね、国税庁の用意をさせていただいたものとこう見比べながらですね、進めさせていただきたいと思ってます。で、まず法人会さんの方で用意していただきました、税制改正の関係の方の端書きをちょっとこういろいろ書いていただきましてですね、読ませていただきますと、平成24年度税制改正が通常国会で成立し、交付施行されました。周知のように23年度税制改正はねじれ国会と、東日本大震災の社会経済の混乱の影響で紆余曲折を経て23年6月同年12月に施行ということで、その、最初の23年6月の分がですね、こちらの紫のものが、6月の改正で、12月のものが、緑のこの改正のものが12月改正になってます。で、24年度税制改正はですね、新成長戦略 侵略実現に向けた税制措置、税制の公平性確保と課税の適正化に向けた取り組み、地方税の充実と住民自治の確立に向けた地方税制度改革、平成23年度税制改正における積み残し事項への対応とを基本的考え方として、特に近畿市の対応を要する事項を中心に改正が行われましたということで、こういうことでやられています。で、実は税制改正につきましては、いつもお話しさせていただいている通り、法人会の皆さんがですね、税制改正要望を、まあ、前回の総会の時にこうご報告いただいたんですけれども、皆さんの要望をですね、吸い上げて国会の方で改正を決めていくと。で、そういったことにつながってきますので、皆さんも大いに声を上げていただいてですね、税制改正要望を出していただければと。それに加えて我々は我々でですね、税務省サイドから、税制改正要望をこう出してますし、税理士さんは税理士さんの立場からこう税制改正要望を出してまして、いろんなところからの改正要望をこう、財務省が取りまとめたりしてですね、あと国会の方に、上呈されたり、国会議員さんの方からこう、法案を作っていただいたりということで、税制改正が進んでます。その結果がこの、24年度ということにこうなってきまして、今年はですね、4月に、早々にです、3月ですか、早々にこう決まってきましたというところになります。まずこちらのですね、4ページですか。法人税関係ということで、4ページに、書かれているものから随時ですね、確認をしていきたいと思います。法人税関係で1番目にですね、こちらに書いていただいているのが、研究開発税制の延長ということで書かれています。これは今までもあったんですけども、次元が来てまして、それを延長しますよと2年間、延長をしますと、試験研究費の増額にかかるですね、税額控除とがありまして、試験研究費の増額価格の 5% かですね、平均売上の 10% を超えるこう試験研究費の額の控除率を選択していただいて、税額控除を受けていただいているんですけれども、この措置が延長されましたということで、実はですね、こちらのピンクの24年の改正の方の13ページに書かれてるんですけども、ちょっと国税庁の方は大きく取り扱ってなくてですね、13ページの下の方にですね、括弧1で試験研究を行った場合の法人税額の特別控除ということで、税額の計算に関する改正の中で、適用期限が26年3月31日まで2年間、2年延長されましたというふうにしかちょっと、扱いはしてませんけども、こういったことで、研究開発税制の延長ということでこう、取り上げていただいております。で、次のページがですね、5ページは、環境関連投資促進税制の拡充ということで、すいません、これとですね、両方見ながら進んでいきますので、両方ちょっとお手元に出しておいていただければと思います。で、これはですね、太陽光とかですね、風力発電の関係で、特別償却がですね、30% が、初年度即時償却ができるようになりますよということの、が書かれてます。これにつきましてはですね、こちらの、9ページに、一定のエネルギー環境負荷低減推進設備等に対する即時償却制度の導入ということで、青色申告法人がというふうに書かれています。改正の内容につきましては、24年7月1日から25年3月31日までの間に、エネルギー環境負荷低減推進設備等のうち次に掲げる、発電設備を取得した場合の特別償却限度額は、その発電設備の取得額から、 普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その事業のように供した事業年度において取得価格の全額を即時償却することができることとされましたということで、こういった制度が取られています。今、再生可能エネルギーが非常に注目されてますけども、こういったことでですね、企業が独自に自家発電といいますか、こういった設備を設けることに、国としてもこうできることをしたいということで、一括償却ですね、もう取得価格全部そのまま損金にできますよというような対応をさせていただくというところでございます。実はなんか今日の新聞を見てますと、住宅のエコポイントのやつが、財源がもうなくなるということで、そのエネルギー効率のいい住宅を建てた場合にエコポイント等がこう付与されていたんですけれども、その制度がですね、利用者が非常に多くて、予算がもういっぱいいっぱいになってそろそろ打ち切りになるっていうようなことが書かれてました。こういったエコポイント制度もそうですし、であと自動車関連につきましては、自動車もですね、今あの補助金制度がこうできてますけども、それもなんか非常にこう利用が多くて、思った以上に早く予算が消化されてしまうんではないかなというふうにこう言われてますので、もしそういったところがありましたらですね、早めの対応をしていただいた方がいいのかなというふうに思います。その次にですね、こちらでいきますと、6ページにですね、中小企業投資促進税制の拡充と延長ということで、これも延長がされてます。こちらもですね、10ページ今の隣のところのですね、こちらの10ページに中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却ということで、書かれています。特別償却 30% か、税額控除の 7%、 取得額の 7% の税額控除がこう使えますよということです。で、税額控除につきましては、特定中小企業者に限られますよということで、資本金3000万以下の会社しか特別控除は使えないということになってますけども、特別償却、税額控除ですね、ごめんなさい。特別償却については、使えるということで、範囲がですね、若干こう、広げられたといいますか、改正前と後のところが載ってますけども、電子計算機、デジタル複合機は入ってるんですけども、その間に書いてあります測定工具、検査工具、試験または測定器具が追加されましたし、下のソフトウェアのところも1機あるいは複数機で70万円以上ということで、若干ちょっと変わってるんですけども、大まかなところは今まで通りのところでですね、その特別償却なり税額控除が2年間こう延長されてますよというところでございます。24年の4月1日から26年3月31日までの間に取得等をし、事業のように供したということで、使わないと、認められませんので、その間にですね、事業のように供したということで使い出したというところがこう要件にこうなってくるということです。で、次のページがですね、交際費等の課税の特例の延長ということで、これはもう長い間ずっと延長でですね、来てます。交際費につきましては、財源不足とかいろいろあるのもあるんですけれども、皆様企業がですね、無駄なお金を使うというわけではないんですけども、上費を抑制するために、交際費課税が作られたと言われてます。で、その中で、交際費についてはですね、ここにありますように定額控除がありまして、その、90% 損金算入ということで、 10% 相当額は、損金不算入というようなこう計算にこうなっているというところです。これはあの中小法人 だけに限られてまして、資本金1億円を超える企業については全て、課税というような扱いになってますので、中小企業だけこういった特例が、取られているというところでございます。これも、国税庁の方の改正税法の中ではですね、15ページに1行延長されましたということしかこう書かれておりません。こちらのですね、15ページの7番の項目のところに、公債費等の損金不算入ということで、適用期限が26年3月31日まで2年延長されましたとしかちょっと、触れてはないんですけども、こういった状況です。で、次のページはですね、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の、損金算入の特例の延長ということで、これ今まで、ございました30万未満の、減価償却資産ですね、それは一時の損金でいいですよという取り扱いがこう組まれてましたけども、これも2年間延長されまして、平成26年3月31日までの間に取得をしてですね、事業のように供与したと使ったということで、適用されますよというところになってます。これにつきましては、原則はですね、あくまで減価償却資産として、減価償却をしていただくのが原則なんですけども、特例としてですね、一時の損金算入がこう認められてますよというところです。こちらにつきましてもですね、11ページにのですね、一番下の8番のところに中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例ということで、これも2年間延長されましたという1行だけの記載にこう留められています。で、次のページはですね、特定資産の海外の場合の課税の特例の延長見直しということで、この適用期限がですね、3年間延長されましたというふうに書かれています。国内にある長期所有の10年超の土地建物構築物とですね、国内にある土地建物構築物機械装置等をですね、海外する場合に 80% 相当額の課税の繰り延べをしますよということで、20% だけ、まあ譲渡益ですね、利益が出なければ何のあれもないんですけども、土地建物等を売ってですね、利益が出た場合に、こういった海外の特例を受けられますと課税の繰り延べということで、80% 相当額を、次の売却まで課税が繰り延べられるという制度ですけれども、これがこう3年間延長されましたと。で、土地等の範囲の改正ということで、特定施設の敷地のようまたは駐車場のように供されるもので、その面積が300平方メートル以上のものに限定しますということで、ちょっと土地の範囲の改正がありましたということが書かれています。これについてはですね、こちらの、国税庁の改正の関係はですね、13ページにですね、資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正というところで、特定資産の海外の場合等の課税の特例という3番のところで、若干、触れられているというところです。長期所有土地等にかかる措置については適用期限が平成26年12月31日まで3年延長されましたということで、これも意外と使われるケースが、ありますので、土地等の売却でですね、利益が出た場合にこういった特例がありますよということで、覚えておいていただければと思います。その次にですね、7番10ページは取得取得金の支出がある場合の課税の特例の延長ということで、企業が相手先を取得するような支出は違法ないし不当な支出につながりやすく、公正な取引を阻害することにもなるため、そのような支出を 極力抑制するために使途取得金の支出については政策的に追加的な税負担を求めることとされており、使途取得金の支出がある場合の課税の特例の、適用年限がこう2年間延長されましたということで、これは黒字赤字に、関係なくですね、金額に 40% 相当額が法人税額に加算をされますというふうにこうなってます。取得金とはということで、法人がした金銭の支出、贈与、供与、これらに類する目的のためにする金銭以外の資産の引き渡しを含みますということで、金銭の支出のうち相当の理由がなく、その相手方の氏名または名称及び住所または所在地並びにその事由を当該法人の帳簿書類に記載していないものを言いますということで、支出先を明らかにできない支出ということで、こういったものは社会悪というふうにこう取られて、特別なこう課税をさせていただいているというところです。こちらも、ほんの1行ですね、できているだけど15ページに、8番にですね、使途取得金支出がある場合の課税の特例ということで、適用年限がですね、26年3月31日まで2年延長されましたということで、1行触れられているだけですけども、こういったものもできてきてますというところです。続きましてですね、法人関係か所得税関係になります。給与所得控除、特定支出控除の見直しということで、給与所得控除の上限設定がされましたということで、給与所得者の必要経費がですね、収入の増加に応じて、必ずしも比例的に増加しないということで、また主要国においても定額または上限が設けられている等の理由から、給与収入が1500万を超える場合の給与所得控除額について245万円の上限が設けられましたということで、一定以上になりますと、これはあくまで給与所得者の概算経費というふうなものでですね、給与所得控除というものが作られていたんですけども、一定額までいけばそれ以上増えることは必ずしもないだろうということで、比例的な増加をしないという考え方からですね、これ上限が設けられましたということで、1500万円を超えるときにはですね、給与所得控除の額はですね、245万円でストップですよというふうにこう変わってますと。この適用時期はですね、来年分の申告から平成25年以降の所得にこう適用されますので、今年度24年分のですね、申告ですね、来年の確定申告等にはですね、まだ、適用はないんですけれども、25年分の申告にから影響が出てくるというところです。それにつきましてはですね、こちらの源泉所得税の改正のあらましの1ページ目にもですね、ちょっと、付けさせていただきましたので、ご確認をいただければと思います。給与所得等の収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円をの定額とすることとされましたと。この改正は平成25年分以後の所得税について適用されますということで、ご案内をさせていただきます。で、次のページはですね、特定支出控除の拡大ということで、給与所得者が給与所得控除を使わずにですね、自分で、実額計算をすることができますよということになってるんですけれども、実はこの特定支出控除を、使ってですね、給与所得者が申告を確定申告される方はですね、実は年間数人ぐらいしかいないそうでして、ほとんどこの、特定支出を使われる方がいないということなんですけれども、ということで、今回もっと使っていただきたいという部分もあって、こういった改正後の特定支出の範囲に追加される支出ということで、 こういったものが、プラスをされてますよと、職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費、勤務必要経費、職務の関連のある図書の購入費やですね、職場で着用する制服の被服費、職務に通常必要な交際費の額で65万円が上限ということで、こういった形で、特定支出の範囲が追加されてですね、これを使っていただきたいと、自分の控除は自分で計算をしていただければということで作られています。で、適用判定基準の見直しということで、特定支出額が次の額を超える場合には適用されますよということで、こういうことが、作られています。これも平成25年分以降ということで、今年ではなくて来年分の申告からこう対応になってきますよということです。で、その次のページのですね、13ページは役員退職手当等にかかる退職所得の課税方法の見直しということでですね、これはよく言う、まあ、公務員等のですね、渡りと呼ばれているもののこう、から作られた法律と言われています。短期間のみに在職することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受け取りを繰り延べて多額な退職金を受け取ることにより税負担を回避する行為を防止するため、短期間勤務に対し支給される退職金についての課税方法が見直されましたということで、具体的には役員等としてですね、勤続年数が5年以下のものが支払いを受ける退職手当等にかかる退職所得の計算について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1というする措置が廃止されましたということで、こういった5年以下でどんどんどんどん、別の 会社といいますか、特殊法人等にですね、渡り歩いている方たちの退職金のこう優遇をする必要はないだろうということで、こういう制度が、取り入れられましたと。で、役員等対象となる方は法人税法第2条15号に規定する役員、通常の取締役が多いと思います。とか国会議員、地方公共団体の議会の議員と国家公務員、地方公務員がこういう方の対象にこうなってますよということです。これも平成25年の、以降の所得税に適用されてきますよというふうな取り扱いです。これについてはですね、こちらの源泉のあらましの、2ページに、ちょっと触れさせていただいております。特定の、役員等に対する退職手当等にかかる退職金の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする、措置が廃止されましたよということで、25年分以後の所得税について適用されますというふうにこう書かれています。先ほどの、法人税法第2条15号というのは、具体的にはですね、ここに出てますように、取締執行役、会計参与、監査役、理事、幹事、清算人、並びにこれら以外のもので、法人の経営に従事している一定の社というふうにこう法律上は書かれてます。こういう方が対象になってきますよということです。次の14ページにつきましては、住宅税制の改正ということで、エコポイントとは別にですね、住宅ローン減税の拡充ということで、国際的な中長期的なエネルギーの需給の逼迫、地球温暖化問題の進化、原発事故の発生等エネルギーをめぐる環境変化に対応し、エネルギーの使用の合理化による燃料資源の有効な利用の確保を図るため、住宅構築物の省エネ化を促進する措置が講じられましたということで、これに伴って住宅ローン減税制度について、認定低炭素住宅の新築等をして平成24年または25年に居住のように供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が次の通りとなりますよということで、借入残高の控除率が10年間4000万 24年は4000万までということで、25年は3000万までということで、拡充をこうされてますというところです。で、認定長期有料住宅を新築した場合の所得税額の特別控除の改正ということで、耐久性等に優れ適切な維持保全が確保される認定長期有料住宅の税額控除額がの上限が引き上げられた上、適用年限が2年間延長されましたということで、こういった、長期有料住宅の新築もですね、税額控除で優遇をこうされてますと。これもですね、確定申告で、長期有料住宅の申告をされる方、結構多いです。今、こういった税制をこうご利用いただいてですね、税額控除を受けていただくという方も、多く見られます。それと次のページは、特定の居住用財産の買い替え及び交換の場合の長期所得の課税の特例の改正ということで、特定のマイホームを売却し代わりのマイホームに買い替えた場合には一定の要件のもとに譲渡益に対する課税を繰り延べることができますよということで、免税ではなくて、まあ、一旦課税を先送りすると次の住宅を売った時まで、まあ、通常はそれをまた売るということは少ないかもしれないんですけども、その時まで課税を繰り延べていきますよということなんですけども、これが25年12月31日までこう延長されていますと。中には利用されている方もですね、申告を見てきますと出てきますけども、対象のですね、マイホームの金額譲渡金額が1億5000万に若干こう減額されていますよということで、これにつきましては24年1月1日以後に行う居住用財産の譲渡について適用されますということで、もうこれは始まっているところです。で、16ページにですね、源泉徴収にかかる所得税の納期に関する特例の改正ということで、通常納得納得と我々呼んでいます。納期の特例ということで、ご存知のようにですね、常時雇用者が10人未満の場合には、原則源泉所得税は払った月の翌月10日にですね、税金をこう納めていただいているんですけれども、住民未満の、事業者につきましては年2回の納付でこう済むという特例がありまして、1月から6月分を7月10日、7月から、12月分を翌年1月10日までに納めていただくという制度がございまして、それが今回のですね、改正で、実は納期の納期限の特例という、この下の段にあります、納期の特例を受けている方がですね、納期限の特例を受けますと、1月20日までにこうなってました。で、実はこれトラブルが多くてですね、この書類を出した出さないというようなトラブルが非常にちょっと多かったですね、それを統一するために、納期限の特例というのがなくなりまして、納期の特例を出していただいた方にはもうすべて1月20日にこう合わせますよというようなこう制度の改正です。で、これは24年7月1日以後に支払うべき給与から該当されますよということで、もう来年の納期については1月20日ということで統一をされてますので、納期の特例を受けられている方はですね、来年は10日ではなくて20日でこう大丈夫ですよというふうに覚えておいていただければと思います。これにつきましてもこちらの2ページから3ページに触れてますので、また時間があったらこちらもまた見ていただければと思います。続きましてですね、源泉徴収関係書類の保管等に関する規定の法令化ということで、これ実は私も不勉強でして、徴収義務者がですね、給与所得者から提出を受けた源泉徴収関係書類の保管提出義務について現行の取り扱いが法令に規定されましたということで、今まではですね、法令化はされてなかったらしくて、保存をお願いしますとお願い事項にこうなってたみたいなんですけれども、これを法 律に盛り込んで、法定化をしましたということです。ですので、下に書いてある書類ですね、従業員の皆さんから、給与所得者の扶養控除申告書とかですね、配偶者控除申告書、保険料控除申告書などこういった書類をですね、従業員さんから提出をいただくわけなんですけれども、事業者の方はこういったものをですね7年間、保管することが法律で決められましたので、保管をお願いしますということです。ただ、適用がですね25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されますというふうに書かれています。ですからそれまではいいということではなくて、こういった書類に出されましたら、保管の方をお願いしたいと思います。それとですね、ついでにお願いでんですけど、給与所得者の扶養控除申告書、一番最初に給料払うときにですね、提出をいただいていると思うんですけども、よくあるケースがアルバイトさんとかですね、短期間の方とかいう方の扶養控除申告書の提出漏れが、よく調査等で見受けられますので、そういった扶養控除申告書がない場合には税率が低い高欄ではなくて、おつらん課税というのが基本になってきますので、扶養控除申告書についてはですね、必ず、従業員の方から提出の方をしていただくようにお願いしたと思います。よく調査で、今までのままそのままこう来てしまっているよということと、アルバイトさんとか、短期間の方は必要ないと思っている方もあるかもしれませんけども、そういった方は、おつらん課税という、税率を引いていただく必要が出てきますので、金額が低い方でも、そういったところを気をつけていただければと思います。で、その次のページに行きますと、資産税関係というのがこう出てます。直系存続から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の改正ということで、この趣旨はですね、若年世代への資産の早期移転を促進するとともに、省エネルギー性および耐震性を備えた良質な住宅ストックを形成する観点から、住宅取得等の資金にかかる贈与税の非課税措置がこう延長拡充されましたということで、若者の世代にですね、資産を譲っていただいて、早めにこう勝利をしていただきたいということで、それを促進するためにこういった税制が取られました。贈与を受けた年が24年中であれば、有料なこう住宅であれば1500万まで、贈与税の非課税枠がこうありますよということと、省エネ耐震性でなくても、住宅用の家屋については1000万ですので、24年が一番こう優遇されてますので、早めにこう、贈与をお願いしたいというのが国の趣旨になってます。25年26年ということで、金額がこう1000万700万500万と非課税枠がこう減っていっていますので、早めにこう非課税枠を使っていただきたいという趣旨がこう読み取れるかと思います。住宅関連がですね、一番波及効果といいますか、家具とかいろんなものに波及をしてきましてですね、経済効果に発揮されるということで、こういった措置を取らせていただいているところです。で、次のページは住宅資金等の、住宅取得資金等の、贈与にかかる相続時精算課税制度の特例の延長ということで、実は相続時精算課税ということで、これも早くお金を直系の方たちにですね、譲っていただいて、早くお金を使ってもらいたいという趣旨がこう入っています。で、贈与者親の方からですね、お子さんに20歳以上の方にですね、こう行って贈与をこう住宅取得金資金のための贈与をこう事前にこうしていただいてですね、2500万円まで、枠がありますよと、その時には、相続 贈与税とか相続税を支払わずに、その2500万をこう贈与を受けるって住宅を取得していただくんですけども、亡くなられた時にその2500万を、相続財産として清算を、させていただくという制度ですので、課税の繰り延べに近いような形にこうなっているかと思います。これも確定申告の時に今年の申告の中では結構大勢の方がこう利用をされていたものがありますけども、今までと年齢がですね65歳以上という年齢枠があったものが不要とされる措置がこう取られましたよというふうに追加になってます。これが26年12月31日までの住宅資金の贈与に適用されますよというふうに書かれています。でその次のページは相続税の連帯納付義務の改正ということと、会社分割に伴う不動産所有権移転登記等に対する登録免許税の見直しと延長ということで、こういった措置が取られてますよということで、ちょっとまた目を通していただければと思います。で、その次のページはです、国際課税関係と書かれてます。国際財産調書の相続制度の創設ということで、最近ですね相続税の申告とか、通常の確定申告でもそうなんですけども、海外の資産にかかる、収入の計上漏れとか、相続財産からこう除外したりとかというケースが非常に多く発生をしています。でそれで、まあ、国税庁としてはそこに網をかけたいという趣旨がこう出てます。多分これは税務署サイドからですね法律を作ってくれというふうなお願いをしてできた法律ではないかと思います。海外財産にかかる所得や財産、相続財産の申告漏れが近年増加する傾向にあることを踏まえ、内国税の適正な課税及び徴収に資するため、一定額を超える国外財産を保有する個人に対して、その保有国外財産にかかる調書の提出を求める制度が創設されましたということで、その年のですね、12月31日において、科学の合計額が5000万円を超える国外財産を有する居住者は、当該 国外財産の種類、数量及び価格、科学、その他必要な事項を記載した、国外財産調書を、翌年3月31日までに、所轄税務署長へ提出することが義務付けられましたということです。財産評価は原則として時価というふうにこうなってますということで、5000万ということですので、よっぽどの資産家でないと海外にこう、持ってる方は少ないのかもしれません。私の感触からするともっと金額ベースが下がってもいいのかなという気はしないでもないんですけども、今の現状ですと5000万を超える国外財産を所有する方は提出義務がありますよということです。で、申告漏れがこう、発生した場合にはということで、いろいろこう優遇措置と過罰、措置が取られてましてですね、所得税または相続税について国外財産調書に国外財産の記載がある部分については、過少申告加算で、まあ正直にこの調書を出していただいたんですけど、それを申告するときに忘れてしまったという人たちには、過少申告加算で通常 10% ですけど 5% でいいですよと、逆に、不提出や記載不備にかかって方がですね、その申告漏れがあった場合には、プラス 5% をこう付加させていただきますというふうにこう、措置が講じられています。それとプラスアルファでですね、罰則規定まで設けられてまして、国外財産調書の提出に関する調査にかかる質問検査点 権の規定を整備するとともに、国外財産徴収の故意の不提出虚偽記載に対する罰則規定が設けられましたということで、1年以下の懲役または50万以下の罰金が設けられたということです。まあ、正直者がバカを見ないというような制度にしたいということになるかと思います。これはですね、平成26年1月1日以後に提出すべきということで、今年の申告ではなくて来年の申告から、来年のといいますか26年分の、5年分の申告の時にこういった書類を提出をいただくということです。実は最近新聞にもよく寄ってるんですけども、日本国もですね、海外の国、外国と、租税条約というものを結んでまして、情報交換制度というものがあります。まあ、私も国際取引の担当者やってた時にですね、実は例えば中国に、とのやり取りの金額がおかしいとかですね、そういった不正計算をしているのではないかという時にですね、中国政府にその相手方の確認を依頼するとか、アメリカにそういった確認を依頼するとかというですね、租税条約に基づく情報交換制度というのがありまして、税務調査において問題があれば海外の税務当局にですね、調べてもらって、取引が正当かどうかという、確認を、させていただいているということがあります。そういうこともありますので、こういった、調書が不提出であってもですね、場合によってはそういった情報交換からこういった海外資産の取得状況も確認がされますよということもありますので、適正に提出の方もしありましたらですね、なかなかこういう方少ないかと思うんですけども、ありましたら提出の方をお願いしたいと思います。次のページはですね、地球温暖化対策関係ということで、温暖化対策のための税の導入ということでですね、石油石炭税に次の、1の通り、地球温暖化対策のための課税の特例を設け、CO2 排出量に応じた税率を上乗せし、次の2の通り、税率が段階的に引き上げられていきますよということで、原油とかですね、こういった LPG、LNG とか石炭に、税率を上乗せしてですね、温暖化対策のために使わせていただくというところになります。ガソリンですと1リットルあたり数円ぐらいの上乗せになってきたかと思います。そんな大きな金額ではないんですけども、皆さんに負担をしていただければ、何千億というような数字になっていくような話だったかと思います。一応ですね、今回の改正は大まかにこんなところですけども、あとですね、こちらのですね、国税庁の方のピンクの用紙のですね、1ページ目には国際課税に関する改正というものが載ってますが、もうこれは大企業以外にほとんど関係する会社は少ないかと思います。ちょっと読んでもですね、なかなか難しい。要は関連者等に準支払い利息等、利子等の課税の特例ということで、課題支払い利子税制ということで、所得金額に比してですね、過大な利子を関連者間でですね、支払うことで、租税回避を防止するために、いわゆる、課題利子支払い利子税制が設けられましたということで、要は一方の黒字の会社が赤字の会社にですね、過大な利子を払って課税逃れをしようというようなところを回避をするために、こういった税制が取られましたよということで、ほとんどの方が該当しないとは思いますので、ちょっとこういったものも税制改正の中に入ってますよというところで、また時間がある方、ちょっとまた読んでみていただければと思います。あとですね、ここに載ってない、項目でもですね、法人会社の方では、大きなところだけしか載ってませんけども、24年度改正の細かい 本当に延長が、多かったんですけども、そういったところの部分はですね、こちらの10ページ以降にですね、その他の改正が、延長とかですね、そういったものが、細かくこう載ってます。引当金準備金制度に関する改正についても、2年間延長されましたというものが多いんですけれども、こういったところがこういろいろ載ってますし、13ページにはですね、資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正ということで、若干載ってます。その下に税額の計算に関する改正、あと最後にその他の改正ということで14ページ以降にですね、まあ、これも延長が多かったんですけども、こういったものが、載ってます。また細かい点が必要でありましたらですね、税務署の方に、確認をしていただければと思います。あとはですね、震災特例法に関する改正ということで、福島県全域に関するこう措置がこういろいろ取られているものがありますよというところですので、また時間が許せば皆さんまた見ておいていただければと思います。それであとですね、ちょっと時間がありますので再確認をさせていただきながらですね、こちらに、記載のあります、平成23年度税制改正等ということで、現在、影響をしているところをこういろいろ確認をさせていただければと思います。平成23年度税制改正等でですね、まず第一に、法人税率の改正ということで、と復興特別法人税というのが出てます。これからですね、こちらの緑の平成23年度改正とこう並行して見ていきますので、こちらをこうお手元にこう出していただければと思います。税率改正につきましてはですね、長年法人会さんの方がですね、税制改正要望をこう出していただきまして、やっと実現したというところです。 30% からですね、基本税率が 25.5%、実効税率で言いますと 40.69% がですね、 35% ぐらいにこう引き下げられています。これがこの間の、12月2日に交付施行されたものになっております。800万円以下のところは 25.5%、中小法人ですと 15%、 800万円超が 25.5% ということで、法人税率の引き下げが図られています。これは今年の4月1日以後に開始する事業年度ですので、通常ですと来年の3月決算から、法人税率が引き下げられていきますが、がというとちょっとなんかあるんですけども、こちらのですね、すいません、また余分なもので、復興特別法人税ということで、ご存知のように、東日本大震災のですね、復興財源12兆円ぐらいを、全国民の皆さんにですね、協力していただきたいということで、復興特別税が法人税、所得税、住民税ということでこう導入をされています。で、法人税につきましてはですね、ここに、指定期間平成24年1月1日あ4月1日から27年3月31日までの間ということで、法人税額の 10% 相当額を、復興法特別法人税ということで、お願いをしますというところです。3年間に限りですね、法人税率の 10% をですね、法人税額の 10% を追加でこう納めていただくと。で、これはですね、別途、別表1という申告書が、復興特別法人税用のですね、申告書がまた法人税の申告書と一緒にですね、同封されて送られてきますので、通常の法人税の計算をしていただいたものに 10% をこうかけていただくようにこうなってます。そういった申告書も、合わせて送らせていただいて納付の方をお願いしますということです。実は、今ですね、法人税額を納めていただいている藤枝管内の法人企業は 大体 25% です。4分の1が黒字で、法人税を申告納めていただいている状況で、4分の3のですね、75% はですね、半分以上は赤字の会社で、あと 25% ぐらいはですね、繰越欠損金を埋めているというような管内の状況になってます。ただ藤枝管内はですね、他の静岡県はですね、平均で 22% ぐらいですので、藤枝管内が静岡県の中では、優所得といいますか、25% が一番県内では高い率になってます。藤枝が黒字の会社が一番多い率の高い管内になってます。で、リーマンショックからですね、自動車関連の多い浜松地区は、黒字の会社が少ない状況と、東部もですね、震災関連で非常に厳しい状況でですね、 10% 台の、黒字割合のところは 10% 台の所もあるようです。ですので藤枝が今一番、頑張っていただいているのかなというふうに思ってます。で、法人税率については以上の通りでですね、来年の通常3月決算から、こういった形で、減額をされていきますよと。で、括弧書きは、特別法人税をですね、加味したものがですね、復興特別法人税を加味した 28.5% という、28.05% ですか。これが、復興特別法人税を加味した税負担にということです。で、次のページはですね、復興特別所得税ということで、同じく法人税と、同じく所得税も皆さんに負担をお願いしたいということです。基準の所得税額、最終の税額にですね、2.1% を負担をお願いしますということで、これは平成25年分から平成49年分25年間ですね、皆さんに所得税の、負担をお願いしたいということで、基準所得税額の 2.1% をお願いしているというところです。25年間をお願いしますということと、あと個人の住民税もですね、26年からお願いを、させていただくということで、県民税、市民税それぞれ500円ずつ年1000円ですね、住民税の負担を10年間、お願いをしますということで、東日本大震災関連でですね、約12兆円ほど皆さんにご負担をいただくというような法律が出来上がってますので、またよろしくお願いしたいと思います。で、25ページにつきましては、公正の請求期間の延長ということで、今までですね、納税額が間違ってましたよということで、請求返してくださいという請求の期間はですね、申告期限から1年しか認められていなかったんですけれども、今回の改正でですね、原則5年になりまして、純損失のマイナスをですね、増やすものは9年まで、できるようになりましたということです。ですので、何か過去に遡って間違いが、あって税金を納めすぎてましたよということであればですね、こういった公正の請求を出していただければ、国の方が確認して税金を返させていただくという手続きを取ることができますよと。これは、23年のですね、12月2日以降の、国税に適用されますよと書いてありますけれども、5年間を同じように見てですね、それ以前のものも対応しますということで、請求書ではなくて申出書という名前を変えてですね、公正の請求に代わる減額の申請を出していただくことも可能ですので、去年の12月以前のものでもですね、5年間は対象にすることができますので、何か間違い等が申告を作っていて見受けられましたら、ちょっと確認をしてですね、こういった制度を取り入れていただければと思います。で、 その下はですね、当初申告要件の廃止ということで、こちらはですね、17ページにですね、こちらの書類の17ページに大きく当初申告要件及び適用額の制限の改正ということで、大きく取り上げさせていただいてます。法律としてですね、今までが、当初申告にですね、記載がないと修正申告ではそういうものを認めないというようなこう固くなな対応だったんですけれども、当初記載忘れていてもですね、後で修正申告等でですね、気がついた場合にその、適用ができるようになりますよということで、これは最高裁のこう判例が出てですね、この制度が、取り入れられてきましたよということで、法人改正の内容のところに18ページに法人税法におけるこう当初申告要件の廃止ということで、受取配当の基金不算入とかですね、税額所得税額控除はですね、当初、そこの所得金額、所得税額控除では所得税額のところに記載がないと、その金額の範囲内までしか、認められなかったんですけども、その制度が廃止されまして、修正申告でも後からでもここの部分を増やすことができますよというふうにこう変わってきてますよということで、ご確認をいただければと思います。次の20ページにはですね、税額控除の関係で、よくあったのがですね、税額控除の適用、当初書いてあった金額までしか、税額控除は認められないというような法律の制度だったんですけれども、修正申告をして法人税額が、増えれば、控除税額も 7% とかってなってますと、20% とか 7% とかなってますと、当初の法人税額が増えれば、控除税額も増えるのが当然なんですけど、今までの法律ですと、修正申告は当初の金額までしか認めなかったところがありましたけども、この法律が廃止されて、修正申告で税額が増えれば、そこの部分までですね、税額控除も対象になってきますよというふうになってますので、またご確認をしていただければと思います。ただ、なかなか、ケース的には、調査等でですね、なんかないと、該当しないケースも多いかと思いますけども、こういった制度もできてますよというところです。で、27ページに行きますと、減価償却制度の、定率法償却率の見直しということで、昨年度改正の中でこれは大きな、ところの一つです。実はこれ書いてあるようにですね、なんでできたかと言いますと、民主党政権になったときに減税をすればそこに見合う、財産といいますか、それに見合う財源を持ってきなさいよというような原則が作られまして、法人税率を下げたためにですね、ここに書いてあるように、法人税率の引き下げに伴う税収減を補うために、課税ベースを拡大する必要があり、その一環としてですね、減価償却制度と定率法の償却率が次のように引き下げられましたよということで、法人税率の引き下げと見合いにですね、償却率のこう改定がこうされたというところです。今まで 250% 定率法が若干ですね、こう率を引き下げて 200% 定率法にこう変わってきてますよというところで、こちらのですね、2ページを開いていただきますと、こう図式になってイメージ図がこう書かれています。改正の内容で 200% 定率法の導入ということで、期首帳簿額から年数で早めに 250% 定率法ですと早めに償却が可能になってたんですけれども、その償却がちょっとなだらかにこう早めな償却が若干なだらかになってきましたよということで、ご理解をいただければと思います。これが24年の4月1日を境にですね、対象がこう変わってきますので、そこのところのご確認をこうお願いしますということです。 で、あとですね、こちらに、こちらにはちょっと書いてないんですけども、今のところの4ページを見ていただきます。4ページ以降に、資本的支出の取得価格の特例の整備というふうにこう書かれています。資本的支出についてはですね、改正の内容ですと、新たな資産の取得とされるですね、資本的支出の定率法の償却率ということで、資本的支出をした場合にはですね、新たな資産の取得と同様にこう判断してですね、元の資産にその分を取得価格として、足していただいて償却を行っていくようなこうことになってきましたんで、そこら辺のこう確認をこうお願いをしたいと。ただ特例としてですね、19年4月1日から24年3月31日までの間に、取得されたものは、若干特例がこうありますよということで、選択制にこうなってるみたいです。で、次のページ、こちらの次のページはですね、欠損金の繰越控除制度の見直しということで、欠損金の繰越金額がですね、9年にこう伸びますよというところです。適用時期はですね、20年の4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金について適用されますよということで、なってますので、繰越欠損金がこうまた控除が、長くなってきますよということでお願いします。ただ、書類の保存についてはですね、今のところまだ青色申告の対象で7年というような、書類の保存期限が、は延長されてませんので、9年繰り越す場合にはですね、9年分ですね、書類の保存をしていただく必要がございますので、念のため、書類の保存も9年とこう覚えておいていただければと思います。ただ会社法の方は確か10年だったと思いますので、会社法に基づいて、保存書類の保存をこう、していただいた方がこう一番、どこにも通用するのではないかなと思います。欠損金の控除についてはこちら6ページ以降にですね、欠損金の控除の見直しが、書かれてますので、またご確認をしていただければと思います。次のですね、欠損金の繰越控除の制限というところがあるんですけども、中小法人は特にですね、ここの部分には該当はありません。すべての欠損金の控除ができるんですけれども、大法人につきましてはですね、実は、よく非難されたのが銀行はですね、リーマンショックとか、ずっと不良債権を抱えてですね、納税がなくて繰り越し欠損を、繰り越しを埋めてるだけでですね、納税額がなかったという批判があって、全部控除ができないような体制で若干税負担を一時的にもしていただきたいというような法改正がこれに該当してまして、8割までしか、欠損控除がこうできないよという法律がこう出来上がってます。ただ報道を見ますと、金融機関もですね、今年度の決算からですね、申告納税ができるような数字にこう、浮かび上がっている、大銀行がこう多数出てきているみたいですけども、そういった大きな企業が、税負担がないというところがこう非難があって、こういった法律が作られて、決算の8割までというようなところが出来上がったみたいです。その次のページはですね、寄付金の損金算入限度額の見直しということで、寄付金についても、改正後にこう今まで、0.25% のところはこういう形にこう変わってきてますよと いうところと、一般についてはですね、一般寄付金については、2分の1が4分の1にこうなってしまってですね、損金参入限度額がこう減ってしまっているというふうになってますので、ご確認をこうしていただければと。申告書上はですね、もう多分4分の1という数字がこう入って計算できるようにはなっているかと思いますけども、寄付金の損金参入制度もこう見直しをされてますよということで、ご理解いただければと思います。あとこちらのですね、9ページに貸倒れ引当金の見直しということで、若干こう触れておきます、この改正の適用の内容ということで、適用法人及び対象となる金銭債権ということで、ちょっと次の表の5から1から5に掲げるこう法人に限定されましたということで、中小法人はですね、特に影響はないんですけども、大きな方につきましてはですね、金銭債権の対象となるものがこう変わってきているというところが出てきてますので、ご確認をこうしておいていただきたいと思います。あと寄付金の制度につきましては、先ほどこう見ていただいた、ものの14ページ以降にですね、寄付金の損金参入限度額の見直しということで、図表のような形で作ってですね、こう見やすいようになってますので、こちらの方のご確認もしていただければと思います。あと最後にですね、復興特別所得税というものが先ほどお願いをしますという話をさせていただきましたが、こちらのですね、最後のページに源泉のあらましの一番最後の4ページのところにですね、源泉徴収のあらましということが書かれています。25年のですね、1月1日から先ほどお話ししましたように49年の12月31日までの間に生ずる所得について、源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を合わせて徴収をして、源泉所得税の法定納期限までに、復興特別所得税を源泉所得税と合わせて、国に納付しなければならないこととされましたよということで、給与所得の方の、納税もですね、源泉と一緒にですね、復興所得税も通常の所得税と同じようにこう徴収をしていただいて納付をお願いしますということで、実は1月1日以降の税額表はですね、これを見込んだ税額表として新たに皆様方のところにですね、年末調整の書類とともに、送らせていただく予定になってます。そこにはですね、ここで書いてあるような計算式をもとにですね、税額表が作られてますので、2.1% 分だけですね、所得税を、源泉するときに、余分にこう徴収をいただいて税務署の方に納めていただくということになってます。25年以降の税額表を見ていただければ、そこでいつも通りにこう金額を見て税額をこう徴収をいただき、税額をこう引っ張り出していただくような形になってますので、新しい税額表をもとにこう源泉徴収の方をしていただければと思います。以上でですね、 ざっとこう24年度改正を中心にですね、23年度の確認と合わせて、税制改正についての、勉強会をさせていただきました。最初に話しましたように、今ちょっと税制改正については、小型な税制改正しか今、取られてません。で、今年につきましてもですね、積み残しの部分のこう改正を中心にこうやってまして、社会保障と税の一体改革による消費税のこう増税がこう表に大きく取り上げられてますので、まずはそちらをこう最優先というような形になっていくかと思います。若干のですね、調整をこう他の税制改正でこうやっていくというような流れになっていくかと思います。あとはいろんな、低所得者対策とかですね、そういったことと、給付付き税額控除と呼ばれるですね、そういった制度を、共通番号制とともにですね、導入をしたいというような、考え方でこう進めてられますので、低所得者対策と合わせて税制改正もこう12月頃にまた始まってきまして、25年度改正がこう行われていくということです。法人会さんの方からももう25年度の税制改正要望というものは、親会を通じてですね、全法連の方から、国の方に、挙げていただいているかと思いますので、そういったものを参考にしながらまた税制改正が、進められていくと思います。で、もう26年度の税制改正要望の方もまた、税務研究委員会の方から皆様方にまた、アンケート等を出させていただいて、要望を取りまとめるという作業を、していくと思いますので、その点につきましてはまた皆様のご協力をお願いしたいと思います。とりあえず以上でちょっと話は終わらせていただきますけども、質問等ございましたら、ご確認をしていただければと思います。よろしいですか。じゃあすいません、ちょっと若干時間早いんですけども、これで本日の税制改正の説明は終わらせていただきます。どうもお疲れ様でした。